日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、明日から大型連休始まるぞというね、声がいろんなところから、テレビから新聞からこう聞こえてきますが、皆様はどのようなご予定を立ててらっしゃるんでしょうか。仕事 ですよとか、いろんなこう方がいらっしゃると思うんですが、この方はどうでしょうかねというところをちょっと伺ってみたいと思います。今回は京都の人口戦略ってどんなんっていう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは医療法人財団足立病院、理事長でいらっしゃる畑山博史先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。駆け込みの割には普通に喋りますねギリギリギリギリ入ってきたのに普通に喋ってるねさすがプロ。
それあんまり褒められたような気がしないんですが、そのギリギリに来るってお客様が先来て、待って
た。いやー、そうそう、ミキサーもアナウンサーもギリギリで飛び込んできて、私一人でずっと待たされた。
いやはい、
もしいいよ。い
や、ま、世の中にはやっぱりいろんなトラブルとか巻き込まれるとか、単なる遅刻ではなくて、はい、トラブルに巻き込まれたということで、
はい、ありがとうございます。
まあ、そういうこともあるだろうと、はい、許してください。
はい、
ありがとうございます。さあ、お医者さんって働き方改革、結構
なるよね今年からね。
はい、どんな感じなんですか
今まではね。いや、うちはね、そういう意味ではきっちりとしてる。数が多いから、
はい、
数が多いから、
はい、
無理はせずに働こうかという形の取り組みをしてたんで、
はい、
そもそも本当に無茶はしてない。
はい、
多分働いたらなんて楽なんだろうってみんな思ってると思う。9時5時だし、
はい、
ほとんど9時5時です。で、当直があったら当直の次の日は全部全勤だし、休みだし。
ほう、夜勤っていうのも当然ありますね。
あるけど、次の日休みやからね。だから週休2日では完全に回ってる。
おお、それ当初から、
最初からそうしようかな。
あ、なるほど。
私自分で一人の時はもう24時間365日ずっと働いてたから、だからそれやるとやっぱりね、あ、これは続かんかなっていう感じだった。だからもう最初からこう人を入れて、
はい、
みんなでやろうかっていう形にしたね。
はい、
だそれ良かったかもしれんね。
そうですか。やっぱりその勉強時間を勤務時間に入れるとか入れないとか、こういう世の中ではいろんなことがこう、言われております。
医療はね、難しいもんね。
そうですね。
今はだってもう勉強する時間も研究する時間も勤務時間だって言い出したから、
はい、
そうすると残業が出てくるからね。じゃあもう帰れって言いますよね。はい、で、帰らされたら本当はちょっと見てみたい手術があったり、
はい、
本当はちょっと見てみたい処置があったりするときにもう見れないよね。じゃあ同じ、例えば10年間医者としてこう働いて一人前かって言ったら、
はい、
昔に比べたら多分半分しか症例見てないから半人前かもしれんね。
お、
同じようにできるのに倍かかるかもしれんね。それは将来かかる側としては多分医療にかかる側になるから将来、
はい、
それはちょっと辛いね本
当に。そういう医師と 対面するというか、対峙するっていうのは、
そういうことだよね。
ああ、そうか、経験の少なさにつながるっていう、
医療って頭の中で本で勉強するとはまた違って、実際に自分が体験して経験して治療してみて初めて分かることっていっぱいあるから、それがないと、
はい、
ね、AI がこうやって診断してくれてもじゃあどうしていいのか分からないっていう話になるもんね。
はい、
だから本当はどっかやっぱ決めとか、こっからここまでの間、例えば最初の5年間はもうそれはやっぱり言わないと。
はい、
だからもうひたすらその研究も、
ね、好きなだけ、
治療も臨床もやってくださいと。そこから先はまた違う働き方に変えましょうとかね、
はい、
があるはずなんだよ。だってそうしないと中学受験のする子どもたちってさ、
はい、
朝からずっ とね学校に行って塾に行って夜10時まで勉強して帰ってきて12時まで勉強してやってるのに、
はい、
それよりも少ない働く時間でですからね。
そうですよね、うん、まあ、そういう制限された、うん、まあ、決まりの中でやることがいいこともあるけれど、うん、やっぱりそれで足りなくなることも大いにあるって、
あるよね、
特にそういう経験がものを言う、う
ん、デメリットはすごいあると思う。
すごいある、
うん、私たちはでも本当将来そういう先生たち見てもらわんといかんないで、
はい、
僕9時5時ですって言われて、4時50分にねポンと入った時に、あごめんね5時で終わりなんですっていう社会になるわけだ、
はい、
うん、
ただあのゴールデンハンド の意思っていうのが結構、うん、あのいろんな番組で取り上げられたりしますよね、
うんうん、
そうすると手術時間だけでも、う
ん、すごいでしょ、
あの難しい、うん、あの手術だと
1時間半、ね、変わられるわけだ途中で。
ゴールデンハンドがシルバーハンドになるかもしれないみたいな感じですかね。
研修になるかもしれんって話やろ、
あららら、
うん、
まあそう、そこまでそれを改革と言えるかどうか、
ね、言えるかどうかです ね、 ね、それは難しいよね、
本当ですね、うん、いやそういう中で、
うん、
あの今日もあのお忙しい中、
はい、
あのこのスタジオに駆けつけてくださったというのは、
はい、
やっぱりなんか面接、
あいや、まあ、ちょうどギリギリ面接だったんだけど、
はい、い
やごめん、あの5時からラジオがあるんで4時半で出ますみたいに、もう私は急いで来たんだけど誰もいなかった。またそこに行く。
あ本当ですね、
うん、はい、
どうでしょうか、その面接で、
うん、
あのまあ、落とす落とさないってあると思うんですけど、
うん、
やっぱり何を一番大切にされてますか。
いやそれ人でしょう、人とのコミュニケーション。やっぱり医療ってね、
はい、
まあ、そういう意味ではチームでやるものなんです。一人で見ることってほとんどないからね、
はい、
医者一人でも看護師さんがいて、そこに例えば助産師さんがいてなりますよね。で複数の医師で、まあ、手術とかなんかある時はやっぱ複数の医師で見るから、コミュニケーションをちゃんと取れないと、
はい、
それなかなか難しいよね。
そうですね、
だから話をしながら、
はい、
あこの先生ってみんなとうまくやれるかなどうかなっていうのが一番
そこを見るっていうところ、う
ん、だってスキルはやっぱりだんだんついてくるからね、症例も多いしね。
あそっか、
うん、でチェックもできるからね、
あ、はいはい、
彼はこれぐらいのことができるんだな、あ彼はこれはできないんだなとかね分かるけど、うん、
はい、
うまく話ができて、
うん、
コミュニケーション取れるかどうかっていうのは会って話をしてみないと分からないもんね。
本当ですね、うん、
それ一番難しいよ。
お、
うん、
なるほど、それがもう本当に治療という言葉の中の半分ぐらいは、
うん、
やっぱり話を聞くということかもしれないですね。
絶対そうだと思う。医療って患者さんと話をして、
はい、
この患者さんが何を言いたいか何を訴えているのかっていうのを理解せんといかんでしょ、
はい、
うん、で治す時も私たちは病気を治すんじゃなくて、あ患者さんを治すわけだからね。わかるかな、
人です、
人を治すんだもんね。
わかるかな、わかりますよ、
その意味わかる。なんかすごい難しいけど、いやこれ言われた時はでも最初ね何を言ってるんだろうと思ったよ私、
はい、
私たちは病気を見てるのか患者さんを見てるのかって言われた時に、いやどっちも見てるよなと思ったけど、まあよく考えたら確かにその病気を見てるわけじゃないんだよね、患者さんを見てるんだよね、
は
い、
本当ですね、
うん、そこがわかるまでやっぱり、ね、意外と時間かかるんだよ。
あそうなんですか、うん、はい、じゃあその人と会うときは、
うん、
新しい人と会うときはそこをこう、うん、見させていただくという、
うん、いうふうにしてる
お言葉をいただきまして、
はい、いえいえ、さあそんな偉そうなそんなことはないよ。
今日のテーマですっていうところで、
はいはい、
さあ京都市の人口戦略というテーマにさせていただきましたのは、24日に、
うん、
ニュースで、
あーね、
テレビ
ですごい大き
く出たね、もういろんな番組でもういろんな各局取り上げてまして、
うんうん、
これは偉いことだと。
でもあれ10年前にも言ったね、
みたいです
ね。増田さんってね、
はいはい、
増田さん
って報告されてましたですね。
そうそう、増田レポートってのがあって、
はいはい、
岩手がどっかの知事やってて、
あ知事
で人口問題研究所かどっかで、
はいはい、
人口、まあ、岩手だったらすごい人口が減ったから、
はい、
これじゃあかんと日本中全部見たら、
はい、
これは日本はあかんよってのはもう10年前に1回言って、で今度10年だったわけや。
はい、
その間に何が起こったかって何もしてないなみたいな話だね。
誰が何をするべきだったんですか。
そうそう、国がするべきだったでしょう、
はい、その10年前に、
うん、
何らかの調査結果を、
うん、
人口戦略会議が分析し発表したにもかかわらず、
うんうん、
全く
何もしなかった。そうそう、何をしていいか、そうそう、何をして、例えばだよ、
はい、
例えばその あのね、亡くなった安倍総理の時は、
はい、
これ人口減るんだから一億みんなで働こうみたいに、生涯働きましょうみたいなの出してみたりとか、はい、いろんなのを出すんだけど、
ええ、
もうその担当が変わった途端にもうそれすっとなくなっていくから、いろんなバルーン、アドバルーン開けたけど、結局何もせずに10年経ってみたら、
はい、
もっとひどくなってたっていう話だよね。
まあ、人口が減るっていうことはどういうことかという、うん、こう想像力が、うん、
多分ね、
政治家には欠けていたということ
ですかね。人口が減ると年金が維持できないなっていうのが、
そんなことばっかりですよね。
そんなことばっかり言ってるよ。
で、ね、あの受給年齢を上げるとか、
そうそう、上げるとか、あのみんな厚生、ちょっと働いたら厚生年金に入れてお金、はい、入れろとか、
ね、
そんなことばっかりじゃん。
働け働けって7時まで働きなさいとか、
本当そうだよ、
はい、
あのいや人口が減るってやっぱ国を維持できないってことだもんね。
そうですね、うん、まあ、そういう財政的なところに目がいって、うん、こう本当の意味の対策というのが、う
ん、全くできなかったね。
全くこの10年間にできてないというところで、そうそうそうそう、この新聞を見ますと、
うん、
自治体の4割が消滅の可能性と、うん、これってあの
10年前でも言われたの、
はい、
なんでっていうと、つまり人口を増やそうと思ったら、
はい、
女性が子供を産むっていうことが必要だよね、
はい、
子供を産もうと思ったらそこにあのパートナーがいて暮らしがあって、あ、私ここの地域でこの人と結婚して子供を産んで育ててみたいなと思わないとダメなわけでしょ、はい、でも今の日本ってなかなかそういうふうに思えないから、若い女性がみんなね都会に行ってしまう。近畿だったら大阪に集まるし、関東だったら東京、まあ、日本中から東京に集まるし、で若い女性がどんどんどんどん抜けていってしまうと地方で子供を産む人いないわけやから、
あ、20代30代の女性というふうな言葉がいろいろありますが、そういう女性、年代の女性が、
うん、全部都会に出て行って田舎に残らないと、もうそこはもう、まあ、本当
人口の増えようがないというところ、
本当そうなんですよね。
ほう、
本当そうなん。
それが10年前から
言われて、まあ、ある程度、でもね、もう、はい、もうずっと言われてね、50年ぐらい前から言われてる。
50年くらい前から
国立人口問題研究所はずっとそうやって、実はずっと出してるの、このままじゃあかんよと、どうかせんとあかんよ、ずっと出して
50年前から言われてる。どんな感じだったんですか。
ま、
結構、
ま
あの、そうそう、出生率というか、うん、出生率というか、なんていうんですか、
だって戦後ね、
2. 何ぼってなかったですか。
戦後生まれた時は、
はい、
あのすごい生まれてるんだよ、
はい、
今ほらもう、
ね、ベビームーム、
うん、
はい、
戦後のベビームームの時273万人かな、
はい、
生まれて、あの出生率は 4.0 だったの。
4.0、
うん、
戦後
の、うん、1人4人生んでたんだよ。
ほう、
うん、でそれ30年経ったら、
はい、
次のその第一ベビーブーマーの子供たちがね、
はい、
生み出すから、
ええ、
その時も150万人ぐらい生まれてるんだよ。
ほう、
うん、でその時は 2.0 なの。
150万人生まれて 2.0、うん、ようやく出生率が、うんうん、
はい、でその次に第3次ベビーブームが来るはずだったの、
はい、
来るだろうと言われてたんだけど、うん、来なかったんだよ、
はいはいはい、
うん、だから第一次ベビームームで生まれて、
はい、
で第二次ベビームーム30年後にたくさんまだ生まれて、
はい、
第三次にまあここでまた日本の人口増えるだろうなって言ったら、来なかったんだ、生まれなかったんだ。
ベビームームってどういう理由でベビームームになるんですか。
戦後にほら戦争に行ってて、
はい、
戦争に行ってた男性がみんな帰ってくるじゃないですか、うん、で食べ物がね、あの戦争の時はみんながこう食べ物もなかったのに、戦後やっぱ食べ物も出てくるし、
はい、
で男性も帰ってくるし、女性はいっぱい残ってたわけやから、
はい、
そこで結婚して、
まあ、第一次ベビームームはそういうことですよ ね、
そうだよね、
うん、第二次はなぜ、
だってそれから30年経ったら、
はい、
その生まれた子たちがちょうど結婚の時期になるん
だよ。そもそも母
数が多いとですね。そういうことです。だからそうやって30年ごとにちゃんと人口ってこうある程度調節できてたのに、
うん、
第2次ベビームームが起こらなかった、第3次ベビームームが起こらなかったために、
はい、
もうドンと減ってしまったよね。
ほう、
うん、
その第3次が起こらなかったの
は理由が一つはやっぱり東京とか都会に女性が出ていって地方で結婚して子供を産むっていう文化がやっぱりそこら辺からなくなってきてるんだよ。
なるほど、うん、都市集中というところで、う
ん、ブラックホールみたいでしょ、光をどんどんどんどん吸い込んでる。
本当ですね、うん、あ、都市部はやっぱりそういう形になりがちというところですね。
だから魅力ある都市、ね、女性が結婚して子供を産んでもいいなと思ってもらえるのは魅力ある都市を作ることが必要だし、
はい、
そのためには男性はやっぱり お金も稼がんといかんし、
はい、
居心地もいい家も準備せんといかんし、
大変
ですよね。大変ですよ、はい、だから今例えばね、妊婦検診できて、
はい、
つわりがひどいんですっていう妊婦さんにね、まあ、大変だろうから炊事洗濯掃除はご主人にしてもらったらいいよって言ったら、ほとんどみんなあやってくれてますっていう、ね、
へ、
昔はほら参考って言ってね、
はい、
高身長で高学歴で高収入の人が結婚してもらえるって言うでしょ、今 3S ですよ、炊事洗濯掃除ができる男性が結婚してもらえるね。本当にそうなの、
本当にそういうお話もあるんですか、
う
ん、
もう本当にそうだよ。だから、ね、みんなね、やっぱりそれぐらいできないと結婚して自分の子供を産んでもらえると思わない方がいいよ。
お、
俺は給料いっぱいあるんだからって、そんなダメダメ
もうあかんあかん
あかんかん、うん、ちゃんと子育てもするし、ちゃんと料理もするしってなって、初めて結婚して子供を産んでもらえると。
それは人として、
うん、
あのその料理ができる、掃除洗濯できるって、
うん、
割と人として必要ですよね。
でも私たちはそういうふうに習ってこな
かった、ね、あ、そうですか、うん、それ習ってするもんですかねって。
いや、そうじゃないかな。だって私自分の息子たちがやるんだ、料理作るの、
コーチの、
じゃなくて自分の息子たちは今も35と34かな、
はい、
まあ、やっぱり週に1回とか2回自分でご飯作って、
ええ、
妻と子供に食べさせてるよね。でそれ、うん、でもそれは子供の時から、
はい、
うちの妻が子供たちに、これからの世の中料理もできないような男性は結婚できないって言って、ずっと教えてたから、ね、
お母さん
やらせてた、はい、そうそうするよね、やっぱ教育でしょ、う
ん、本当ですね、
うん、教育だよ。
やっぱりその幼い頃にどういう風な環境で育てるかで、
うんうん、だいぶ違う、ね、
考え方って
だいぶ違うと思うわ。
そうですね、うん、
あの虐待の時によく言われるのはね、
はい、
あの虐待して育てられた親が子供を虐待すると、でそれの虐待だと思わずにそれが教育だと思ってるっていうのはよく言われるの、
はい、
うん、だからやっぱり愛情を持って子供を育てましょうと。そうすると子供は愛情を持って自分の子供を育てるからって、はい、同じですよね。
やっぱり自分が体験したことをそのまま、
うん、
あの
やってしまうんだって。育児ってやっぱりこう習ってるから、親を見てやるから、
あのそうじゃないと体験した動物もそうかもしれません。
そうそうそう、動物園の動物がうまくこう子育てできないのはね、
はい、
やっぱり見てないからだよね、
ええ、
うん、だからあのやっぱり子育てすごい難しくて、
はい、
あのもちろん怒ってばっかりでも褒めてばっかりでもダメだと思うし、でもその子をちゃんと育てないと次の世代もまた同じようになってしまう可能性があるっていう責任があるよね。
そうですよね、うん、はい、さあこうそういう中でこの京都府も結構、うん、あの消滅
やばいよね
っていう、
やばい、
こうなかなかこう、うん、消滅の可能性っていうふうに、うん、こうやって新聞に大きく書かれたら、
うん、
そういう自治体の皆さんは、
うん、トップはどう考えるかやね。
あの何かせざるを得ないですよね、
うん、
こんな風に書かれ
た。でもずっと書かれてるけど何もしてないで。いやでもねちゃんとあの上げてるんだよ、あの少子化対策が胃の一番で言ってるし、
はい、
ね、もうあの子育て支援が全てって言って知事になって市長になったけど、
はい、
もちろんそのやろうとはしてるけど実際効果的なことはできてないよね、
はい、まあ、あの大阪の吉村さんも教育費を無料化しようとか、
はい、
まあ、それも必要なことで、はい、いろいろこう見えることをされてるなとは思いますが、うん、さあこの後は、京都市、私たちの住む京都市はどうなのか伺ってみましょう。さ、引き続き足立病院畑山博史先生にお話を伺います。京都市の人口戦略室、うん、
なかなか大変だよね。
なんか京都って、ね、新しくできたんですか。
もともあそうそう、でも京都ってもともと少子化なんだよ、
はい、
出生率はねずっとだいたい下から、東京に次いで一番下低いぐらいだったの。もう京都の女性結婚しないんだもん、産まない、子供産まない。
本当ですか、う
ん、まあ、その原因はいろいろ言われてたんだけど、
もとも
ともと京都は少子化なの、
う
ん、でもう一つ今困ったことは、京都ってやっぱりマンションとか非常に高いでしょ、住宅が土地がすごく高くなって、
はい、
ホテルがいっぱいできて、観光客がいっぱい来て、必ずしも子供を育てやすい環境じゃないんで、京都から若い世代が出ていく。 だから20代30代の若い世代、子育て世代が出ていった自治体は東京が1番で京都が2番だもん。毎年毎年その
子育て世代、東京も出ていってるんですか。
東京も出ていくんだ、子育て世代は。
あ、なるほど。
埼玉に流れたり千葉に流れたりとかしていくんだよね、はい、でもそれに次いで次は京都なんだよね。
あ、
うん、市大津に行
ったり。それブラックホールどころかじゃないよ、ね、ブラックホール自治体って書いてありましたが、
うんうん、違うよね。 逆だよね。逆ブラックホールだよね。出してしまったよね。
太陽フレア、
だから子供、うん、子供が生まれない、
はい、
で子育て世代が出ていく、
はい、
もう一つは京都って、ね、高齢者が意外と多い。高齢者が多いで、高齢者が毎年ね、大体1万6000人から1万7000人ぐらい亡くなる。で、生まれるのは今7000人ちょっと。そうするとだよ、自然現象だけでも1万人、そうそう、1万人減って毎年だよ。で、それに3000人出ていく、社会的現象が3000人出ていくから、1万3000人ぐらいずっと減っていってるんだけど、多分これがもうすぐ2万人減るようになりますよね。だから京都の人口で実はどんどん減ってるの。毎年毎年。
それえげつないお話ですよね。ですよね。
みんなそう聞くと、みんな
死亡率、出生率のその差があり。
そうそう。それが1万人あるんだから、はい、どんどん減っていきますよこれから。
はあ。
うん。それ何かどうかしないとでしょ。
はい。
本当に。
どう。
ね、いや地下鉄が赤字って、当たり前と、145万だった人口が160万になることを想定して作ったのが地下鉄 で減ることなんか想定してないから、減り出した途端にそれはもう乗る人がいないんで赤字ですよね。バスも同じですよ。うん、だから京都の財政苦しいって言うけど、いやそれは学生も多いし神社仏閣も多いし、うん、税金を納めてない人たちがやっぱ多いわけやから、でしかも高齢者が多くて、で若い世代が抜けていって、でいっぱい整備したの地下鉄とかバスとかが全部赤字なんだから、そら赤字ですよ。
もうプラスになる要素
はどうするねん。でじゃ観光客いっぱい来てくださいって言う、でも観光客が来て泊まるホテルは外資だから、
そうです、ね、
京都には税金を入らないでしょ。知れてるじゃん。
入らないんですかね。
いや琴税って取ってるけど知れてる。琴税というか宿泊税も知れてる。
あの前回、うん、あれ宿泊税、
うん、知れてる。
1万円、
1万取ったらいいよね。ね、
これは新しい市長に最低限、
ね、本当にね、1万にしてって言わんというかね、
はい、いやあまり、まあでもでもそれも提案の一つというところで、
うんうん、
そう、そんなに大した金額じゃなかったです、うん、最近ちょっとしたところに泊まりましたが、
うん、でもね、はい、でも人口が減るって、まあ人口減ってちょっと寂しくなるかなじゃないんですよね、はい、人口が減るっていうことはだよ、例えば京都は文化と観光を売り物にしようとしてるけど、
はい、
それを維持する人も人だからね。
そうですよね、う
ん、ですごい円安でしょ、うん、じゃあさ、この安い円をもらうよりはやっぱ韓国に行ったり中国に行ったりアメリカに行ったりヨーロッパに行ったりで働いた方がいいやって思うようなアジアの方たちもたくさんいるわけじゃない、はい、日本に来なくなるね。
ね、介護職のインドネシアの方もいつも冷凍をこう、うん、一喜一憂してるっていうニュース見たことありますね。
そうなってくる、
はい、
じゃあ日本じゃなくて、じゃあ日本でその働いてくれる人は誰が働いてくれるねんって、京都なんか高齢者がたくさんいて将来寝たきりになった時に誰が見てくれるんっていう話をした時に、
はい、
京都で育った若い人たちが見てくれないといけないのに、
はい、
いないんだもん、そこにいないの。本当に誰が京都を維持するんって、この観光を誰が維持するんって、誰がおもてなしを維持するん、この文化を誰が維持するんって、じゃあこの高齢者を誰が見てくれるって言った時に京都はね、いないんだよ。
いないんだよと言われても
今大変だって。京都の今すごい高級なホテルとか泊まろうとしても、はい、3時にチェックインできない、掃除が終わらないから、
うん、
掃除をする人が少ないから、そんなこと
ほぼほぼ結構そういうスタッフの方、
うん、
インドネシアの方とか、うん、スリランカの方とか多いんではないでしょうかね。
今まだ来てるけどもう来なくなる
からね。来なくなる、この円安の現状で。そうそうそう、うん、働くね、こうどんどんこのあれが下がってくるというところで、ね、さあその松井市長、
はい、新しい市長、
その人口戦略室うん、をこの4月に、
うん、立ち上げ
設立したというところで、
はいはいはいはい、
どんな構想なんでしょうか。
知らん
もう
それ市長に聞いてよ。少なくてもでもそんなのはもう毎年トップが変わるたびに で設立して考えてやってるの。もう日本中でやってるんだけど効果は出てないんだよ。
そうですか。
効果出てます。
そのトップに あの、うん、よくお話に出る
泉さんとか流山とかね、高島さんとかね、はい、市長とかね。
そうですね、
すごいよね、
はい、もう泉元市長なんかもう今やコメンテーターとして
本当に言いたい方だよね。
そうですね、また議員になるかもしれないという勢いですよ ね、
うん、
ね、
もうそ首相になるかもしれんね
なってもいいのではないかなと思います、
うん、すぐクビになると思うじゃないですかすごい、いやもう本当行動力すごいけど口その何倍もすごいからね。
あ
明日大変でしょ。
あそうですね、うん、さあ今日のテーマは、うん、京都の人口戦略なんですが、
うんうんうん、
こう
見えてますか、
畑山市長
なんで私が市長なんだろう。
仮市長としては
でも、ね、
何が必要でしょうか。
私は京都の人口を増やす、これからじゃあたくさん産んでもらおうっていうのはね、これ難しいよ。これ10年20年の先の考え、やっぱりドイツでフランスは50年前からやりだしたから人口、ね、出生率 2.0 だし、ドイツは15年前からやりだして育児を男性育児が取れるようにしたことでやっと増えだしたよね、
はい、
日本は今男性にこう育児休暇取ってやろうって言い出したから、これからまだ10年20年かかると思うんだ。じゃあ京都の人口を増やそうとしたらもう1点しかなくて、
はい、
地方に出ていった子育て世代をもう一回京都市に呼び戻すでね、取り返す作戦しかないはず、
はい、
うん、
どういう結構いろんな支援があるからとか、うん、子育て2人目から、うん、なんか補助がもらえるから
3人目はもう大学タダにするとかね言い出したよね。でもよく考えたら京都ってね、教育受けるところでは最高なんだよね。教育水準高いし、公立でもみんな京大東大にあれだけいっぱい行くし、
はい、
だから地方に出ていった人たちが子供が教育中学校高校とかに入るときはやっぱ京都に帰りたいなって言い出すんだって。
へ
ー、うん、もう少し早くから、うん、やっぱ京都にいようかなって思ってもらえるようなものをやっぱ提供せんというか、そう思ったら一つやっぱ教育でしょ。京都ってやっぱすごいなんか教育環境いいよねって。京都で育ったら塾も安いし、学校もちゃんとやってくれるし、はい、お茶も着物も踊りもいろんなものが手に入る、身につくって思うと親は子供のためにやっぱ京都にいようかなと思ってもらう。でそう思ってもらおうと思ったらやっぱり住宅環境をもうちょっと良くしないといけないね、
はい、
高さ制限ちょっとどうかしてほしいね。
まだ制限って残ってるんですか。
まだもうそんなまだそのもの、
あ、そうですか、うん、
これは神社仏閣とか行政とか景観課とかいろんなところの接触になるけど、
はい、ま
あ、人口を増やすっていうことを考えたらそこは折れるとこは折れてほしいよね。
そうですよね、
うん、本当に
減るっていうことがどういうことかをまず知っていただくと、
うんうん、
そしてうん、じゃあ増やすことが重要だね、
うん、京都を維持するためには、
はい、
もう見栄えよりも人口を増やすことが大事っていうのをぜひ理解してほしい。
なかなかそういう理解してくださってる方はそんなには多くないかもしれません ね、
うん、上みんな年やからねもう若い世代、
ね、
いやそれこそ1歳の子にもその
国を動かすのはやっぱり若い世代がいいかもしれませんね、
うん、
はい、畑山先生もどうぞよろしくお願いいたします、うん、ありがとうございました。